知って得するお口の話。皆さんこんにちは。知って得するお口の話。この番組では桐生地区口腔ケア研究会の皆さんをスタジオにお招きし、知っているようで意外に知らないお口の健康についてより実践的なお話をシリーズでお送りしています。ナビゲーターは宮坂敦子です。さて第13回目の今回は、桐生市歯科医師会が実践する口腔ケアについて、桐生市歯科医師会会長でいらっしゃいます塩崎康夫さんをお招きしてお話を伺ってまいります。塩崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
知って得するお口の話。この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りします。知って得するお口の話第13回目の今回は、桐生市歯科医師会が実践する口腔ケアについて伺ってまいります。改めまして、塩崎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
知って得するお口の話の番組のクレジットにもなっておりますが、地域医療再生事業とはという話からお願いいたします。
これはですね、平成22年度から25年度まで4年間ですね、
はい、
厚生労働省が500億だったでしょうか、基金を用意いたしまして、はい、それを全市町村といいますか、それに割り振ったという事業でございまして、桐生市では、桐生市歯科医師会、それから桐生市医師会、それから厚生病院、この3つに、合計で、6億ほどのお金が4年間に割り当てられました、
はい、
そのうち本当にわずかですがね、桐生市歯科医師会でもいただきまして、それを原資にして4年間の事業を行っているというわけです。その一つが口から健康プログラム、口腔ケアのプログラムということになります。
この桐生でのプロジェクト、口から健康プログラムというお話がありましたが、この口から健康プログラムについて教えてください。
これはですね、介護保険の方でやられていることですが、
はい、
介護の授業でですね、介護を受ける方がたくさんならないように、主に65歳以上の元気な高齢者の方々がずっと元気でいられるような、
はい、
そういう施策を打ちましょう。これが二次予防事業といいますけれども、
はい、
まあ、予備軍にあられる方々を健康の増進を図って病気にしないようにしようというプログラムがあるんですね、
はい、
これが我々の元になっておりまして、口腔ケアを通してずっと健康な生活を過ごしましょうというのが目的であります、
はい、
一応先ほども説明しましたけれども、平成22年から25年までの4年間、
はい、
まあ、ターゲットとしましては、各歯科医院、今は11の歯科医院が委員で担当しておりますが、11の中の歯科医院の患者さんですね、
はい、
1人が10名ということになってますけども、だいたい110名の方々を対象に、今年の10月からそのプログラムが始まったということになっています。
はい、口から健康プログラム、この110名の方が今回受けていらっしゃるということですが、具体的にはどういったことを行っているんですか？
桐生市が独自に開発したプログラムが、この口から健康プログラムというんですけれども、
はい、
現在はですね、4回をワンクールとしておりまして、
はい、
1回目はその今回のプログラムの説明、そして口腔ケアがいかに大切かというようなこと、それから後からお話をしますけれども、お口の体操とかですね、準備運動も含めて4回シリーズで行っております。それで行うのは主に歯科医師と共同して、口腔ケアを専門とする衛生士さんが主にやっておりまして、
はい、
歯科医師はそれを監視指導するような形で行われるという形でございます。まず最初に行うことは、基本的にそのお口の体操といいましてですね、首の運動とか、ベロの、はい、がうまく動くような体操ですとか、う
ん、はい、
呼吸法と、それから飲み込み、
ええ、
それから発音といいましてね、
はい、
パタカラっていうのは分かりますかね。
はい、この番組でも何度となく出ておりますが、
そうですね、
はい、パタカラ、
そうです、これオーラルディスク ディアドコキネシスというんですが、
はい、ちょっと難しいですね。
そうですね、はい、オーラルディアドコキネシスというのはこのパタカラの発音のことを言うんですけども、これを10秒のうちに何回言えるかというようなテストをしておいて、それが4回のシリーズのうちにですね、4回の検査の間にどのくらい向上するか、はい、あるいは悪くなるかとか、それを基準に一つさせていただいております、
はい、
それからもう一つは飲み込みのテストですね、これもある一定の時間内に何回の唾液をしっかりと飲み込めるかという話を計測するというところでございまして、これも定時的に見ておこうという話をしております、
はい、
これをやっておりますとですね、実はいろいろな効果が出てまいります、
はい、
最後には毎回やるんですけども、唾液腺のマッサージというのをやりまして、これは耳の下にある耳下腺、それから顎の下にある顎下腺、それから、音が入って口のすぐ下の方ですね、下顎のところにある、はい、舌下腺というのをですね刺激するような、うん、体操なんですけども、
はい、
これをやりますとね、みるみるこう口の中に唾液が溢れてくるんですね、
はい、
そうすると実感として、あ、この体操面白いなっていうのが発端になりまして、
うん、
それが習慣づけられて、口腔内の改善になっていくというのを期待しているというわけです。
なるほど、はい、これは患者さんによって変わるんですか、内容は。
そうですね、特に唾液につきましては非常に昔はなかったと言われているんですけども、お薬を飲まれている関係で、うん、お口がすごく乾く人が多いんですね、
うん、ドライマウスです
か。ドライマウスですね、はい、よくご存知です、でお薬のせいなんですけども、これはお薬をやめるわけにいかないので、
そうですね、
内科の先生と相談をしまして、お薬を変えてもらうとか、
はい、
あるいはこちらで唾液が出やすいような指導ですね、さっき言いました唾液腺のマッサージというのをお勧めしております。随分改善するようですね。
ドライマウスも結構問題になってるんですか今は。
そうですね、実はですね、ドライマウスが原因にして、歯周病、歯槽膿漏、それから虫歯も起こる原因になっておりまして、
はい、
唾液がその自浄作用といいましてね、お口の中でこう回っていて、いつも潤っていることでお掃除ができたり、あるいは唾液の中のいろいろな酵素がですね細菌を抑えたり、ということもありますので、
はい、
非常に唾液が重要な役割を果たしているというのが、最近ですね見直されているというところです。
潤っていた方がいいわけですよね。
そうですね、我々の世代では分からないんですけども、入れ歯をされるとですね、如実に現れまして、入れ歯がお口の中にくっついてしまって、よく噛めなかったり、飲み込みが悪くなったりするということが起こりましてね、
はい、
非常にお問題になっているわけなんですけどもね、
はい、そういったものも改善するような、運動ですとか、
はい、そうですね、
ポイントを教えてくれるということですね。
そういうことですね。で、受けた方の感想ですけども、
はい、
まずこの口腔ケアというものの意味合いを分かっていただいて、大切なものだと、それで、
はい、
大まかに申しまして65歳以上の方々で関心のある方が多く来ておりますので、
はい、
これをやってよかったという実感を持たれて帰られる方が多いと思っております、
はい
はい、それで食事が楽しくなったり、話がねお上手に明確になったり、一つはですねカラオケがうまくなったという方もいらっしゃったの で、
いい
で、非常に喜んでおります。それから、はい、先ほど言いましたパタカラですね、オーラルディアドコキネシスの回数もですね、
はい、
初期と一番最後の4回目を比べますと明らかに回数が増えてらっしゃる方が多いんですね。
あ、そうですか。
これは毎朝やってくださいというその、口から上の体操ですね、
はい、
お口唾液腺、それから舌の運動とかですね、
はい、
そういうことを やることで、だんだん筋肉筋力、それから脳の方の不活も起こってきて、そういう結果が出ているんじゃないかと思っております。
そうですか、
はい、
まさに口から健康ですね。
そうですね、
はい、
我々としましてはこのデータをですねきちんと取らせていただいて、今日本大学歯学部の上田教授とですね、
はい、
ご相談をして、これをその学術的に、広報と分析というんですけども、
はい、
それを計画しておりまして、
はい、
どのくらい口腔ケア、この口から健康プログラムが効果があったかというのをですね学術的に証明しようかと考えております、
はい、今おっしゃられましたけれども、
はい、
分析をしていくというのも一つですが、
はい、
その他にはいかがでしょうか、今後の見通し。
実はですね、はい、実際問題これ国の補助を受けて厚生労働省のお金をいただいてやっておりまして、
はい、
これをですね保険の中ではできないんですね現在。
そうですか。
歯科の保険の中でこの教育とそれから実習をやってもですねほとんど点にならないというのが非常な問題になっておりまして、
はい、
このプログラムを通してこの事業を通してですね、
はい、
実証されてそれが学術的に証明されてこれは EBM と言うんですけども
EBM ですか、は
い、ちょっと難しいんですけども、
はい、
エビデンスベースドメディスンと言いまして、まあ、こういう証拠があるからきちんとした経年的な変化結果を見ながらこういう証拠のもとにこういうような効果が出てきたからというのがこの医学的に証明されることをEBM というんですけれども、
はい、
これをもとにしてですね、まあ、国に働きかけて皆さんが健康でいられるような口腔ケアを一般の歯科医院でも受けられるような形にしたいと考えておりまして、はい、その一歩だと考えております、はい、多分おそらく我々のところが成功裏に終われば今度は都市部 地域が変わってですね北南のいろいろな歯科医師会がこういう運動をされて、
はい、
それで EBM が確立されるんじゃないかなというのを、まあ、期待といいますかしているわけです、
は
い、
仕組み作りですね。
そうですね先進的な事例として捉えられておりますので、
はい、
頑張ってやるつもりでおります、う
ん。リスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、桐生市歯科医師会ではですね、口は幸せの器官ですというのをスローガンに事業を進めております。
はい、
桐生市歯科医師会はですね市民の側に立った市民本位の歯科医療を通して安心安全なそして健康な街を作っていきたいそれに協力したいと考えておりますのでぜひご支援とご協力をお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。実は私の手元にこの始めよう口腔ケアというパンフレットもございます、はいはい、こういったものもお配りになってらっしゃるんですか。
そうですね、
はい、
今回の口腔ケアの実習に際しましてはこの調査紙をですね、
はい、
日本歯科医師会の方で作っておりましてこれを皆さんに差し上げながらお口の健康についてのお話や運動の仕方あるいは誤嚥性肺炎とかですね、分かりづらいことを簡単に、分かりよく説明する資料として使わせていただいております。
はい、ぜひこういったものが欲しいという方は桐生市歯科医師会の方まで
お問い合わせでよろしいですか。各委員の方にも各委員の方にも用意をさせていただけますので、
はい、
歯科医に受診の際にはもうし付けくだされば、
はい、
差し上げるあるいは説明することができると思います。
ありがとうございました。たくさんお話伺ってまいりました。今回のお話は桐生市歯科医師会が実践する口腔ケアについてお話を伺ってまいりました。塩崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
知って得するお口の話いかがでしたでしょうか。次回第14回目は特別養護老人ホームにおける口腔ケアについて特別養護老人ホームサンライズ堺の歯科衛生士でいらっしゃいます新井清子さんをお招きしてお話を伺ってまいります。この番組でお口の健康について少しでも関心を寄せていただければと思います。なお口腔ケアに関してのお問い合わせは桐生市歯科医師会電話番号 0277-45-1397 45-1397 平日の午前9時から午後5時までです。こちらまでお気軽にお問い合わせください。次回もお楽しみに。知って得するお口の話、この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りしました。